もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です、
はい。よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、49歳です。
49歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
はい、50歳です。
50歳。お子さんは？
はい、中学1年生の息子です。
はい。
3人
じゃあ3人暮らしですね。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？はい、
中学1年生の息子の件なんですけど、
はい、
勉強が思うようにできなくて、
うん、
小学校の時はさほど問題に思ってなかったんですけれども、
はい、
最初の定期テストの時は真ん中よりもちょっと上ぐらいだったんですけど、
はい、
本人はもっと上目指したいとか一人で頑張ってみるとかいろいろ試行錯誤しながらも頑張ってたんですね、
はい、
ある程度、
はい、
でもやってもやってもなんかこううまく成果が出ないので、
はい、
最初は集団の塾に行ってたんですけれども、
はい、
塾の効果がないと感じたので、
はい、
家庭教師に切り替えたんですね、
はい、
で学校の授業の勉強とか、はい、塾の勉強とか見ててもなんかこう授業中にあまり身になってないように私がちょっと感じたので、
はい、
初めの頃は全教科全部サポートしてみてたんですけど、
はい、
なかなかそこまでできなく大変になっちゃうので私はとりあえず英語だけ見る子に決めたんですね、勉強を絞るって。それであの家庭教師の先生には数学と理科を見てもらうようにお願いしてるんですよ、
はい、
それでもなんか思うように成績が伸びなくて、
はい、
授業中もよく聞いてないのか、
はい、
定期テストもだんだん下がってくるんで本人もなんとか頑張ってるんですけど、
うん、
何をどうサポートしていいやら、
うん、中学校1年生でね、
はい、
この子非常にストレスの強い、
はい、
環境にいると思ってるか、それと伸び伸びとした環境にいると思ってるか、どう思います？
勉強に対してはストレスを感じそうなのでどうしたらいいかなって思ってるところなんですけど、感じてるとは思います。
もうあなたは分かってるわけですよね、
はい、
これやれその後あれやれこれやれそして頑張れてたらものすごいストレスの環境ですよね。
私は本当は関わりたくないんですよ。
じゃあなんで関わっちゃうの？
目に余るからですね。成績やり理解力やりサポートすると理解してくれるので。
うん、サポートしたら理解ですよ、はい、だけどあなたの場合にはサポートじゃなくてコントロールなんですよ、
はい、うーん、ちょっとそういう自覚がないんですけど。
ものすごい要求があるんですよね、この中学校1年生のね、君ね。でその要求がなぜこんなにサポートにならないかっていうと、ちょっとごめんなさいね、あなた自身の人生がなんか行き詰まりかけてんじゃないの？そしてそれをこの子供によってこの人生の行き詰まりを乗り越えようとしてんじゃないの？
そういう自覚はないんですけど。
そういう自覚はないですか。
はいはい、
テレフォン人生相談にもいろんなパターンがあって、よくあるパターンの一つは、はい、自分の人生が行き詰まってきた時に、はい、他人の人生を巻き込んで自分の人生を乗り越えようとするっていうのはもう極めてポピュラーなことなんですよ、はい、その人からするとその相手のためにすごく一生懸命やってるわけですから、言葉として非常に一般的なのは、あなたさえ幸せになってくれれば私はどうでもいいのと、 Your happiness makes me happy という、でこれはアメリカの調査もあるんですけれども、男の子の教育にうまくいかなかった人の母親が最も使うことはどういう言葉だかっていうのを操作した時に出てきたのは今の言葉なんです。あなたさえ幸せなら私はどうでもいいのって、これは大嘘ですよ。自分の人生が行き詰まったので他人の人生を巻き込んで自分の人生を活性化しようとする。だから中学校1年生の男の子を巻き込まないで自分の固有の能力を実現していこうっていう、そういう感じではないんじゃないのかな。
子供にもは漢字も書けない、うん、計算もできない、ことわざも知らない、授業中ぼーっとしてるっ ていうのは、それを分かってて放置していくのは無責任じゃないかなと思ってるので、どういったサポートがいいか。
無責任じゃないですよ。むしろ授業中にぼーっとして集中できないという、
はい、
そこまで子どもをストレスフルな状態に追い込んでしまったことが問題で、普通に育ってればぼーっとしているわけではないわけでしょ。
じゃあ普通に育ってないっていうふうに思ってます。
うん、もう中学校1年生で疲れちゃってんじゃない、もう。
うん、そうかもしれないです。
で、この中学生のお子さんをどうしたらいいかということについては、幼児教育で心の問題を解決してきた小原恵子先生がいらっしゃっているので、はい、お話を伺いたいと思います。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
あのね、
はい、
あなたの話を聞いていると、
はい、
この坊やちゃんいい子ですね、苦しんだと思うんです。
はい、
なんとこのお母さんは、こんな可愛い子を自分の感情のために生贄にさせてまでも自分の枯渇した心をですね満たしたいのかと。バカなんじゃないこのお母さんは、と私は言いたいんです。だけれども必死さの奥に分かるんです、愚かなお母さんの自覚があったらこんなことはしませんよね。
はい、
そういうことやってるんです。
あ、
でね、どういうことですかっていうのはね、あなた自身が自分はこれがいいと思ってこの子の幸せになるためだと思ってやってるんだと思うんです。
はい、
それはあなたの感情でね。でも、はい、もっと奥には、
はい、
あなたの今日までの何かの劣等感がその子を満たすことによって自分が浮かばれるんです。で、聞きたいんですけどね、
はい、
あなたが一番大切なものは何ですか。はい、話したくないってものは何ですか。
お金とか。
そうしたらお子さんの成績じゃないじゃない、あなた。こんな騒いでるけど、
なんか見捨てられないんですよね、学校で。私がサポートでき
る。バカ言ってんじゃないのよ、あなた。ちょっと待って、何言ってんの。いい、お子さんが成績上がらないと、お母さんがですよ、はい、一番大切なものは何ですかって言ったらね、はい、お金かって言ってるんですよ。素直ですよね、あなた。お子さんじゃないのね、じゃあ。
いや、子供は一番、それ、本当に頑張って。
いや、頑張ってないと、はい、この息子さんが一番大事ですか。
大事です。
そのお子さんの心がボロボロになってしまったら、
それは本当に嫌です。
このお子さん、今のままだと本当に不幸ですよ。
どうなっちゃいますか、どうしましょう、はい。
あなたが自分がなぜ、そこまで追い詰めるかを知ってほしいんです。生贄ってのはこの坊やちゃんを苦しめることによってあなたの中に何かがあるんです。で、まずあなたの今日までのね、怒りの対象人物何ですか。これご主人様ですか、それとも周囲の人間関係、それとも劣等感かもしれない。この3つの中にありますか。
でもまあ私もちょっと勉強的、まあ不器用なところがあったんで、うんうん、有能な人に対しては羨ましいなっていう気持ちが
常に人に比較したってことね。
そうですね。
まあ、ってことは親に対して承認されたかったの。
人並みには承認されたかったと思います。
人並みって実際そうですよ。そうすると分かるんです、あなた自身の世界観がね、
はい、
勉強さえできれば、
はい、
私はもっとあんな傷ついた頃は長かった、だからこの子にだけはそうさせたくないと思った気持ちかもしれないね。じゃあどうするか。
はい。
一教科だけでいいんじゃないの、まずは。要するに、成功体験がないんです、お子さん。
そうですね。
一教科だけ。
そうなんですよ。他の教科に10点台とか18点から21点なんですけど、英語だけ34点。
あ、すごいじゃない。
英語だけを私が見てたんですね、ここ。
いない方がいいけどね。はい、そして、1ヶ月、2ヶ月、状況を見ることです。まずお子さんの心が、もうボロボロですから。そのボロボロを癒さなくちゃね。
1ヶ月か2ヶ月ボロボロを。
そう、何が残るかというと、
はい、
生命力が出てきます。
癒すっていうのは勉強を見ないようにするってことですか。
好きなようにさせるってこと。ただ し,
勉強に関して、
はい、生活だけはちゃんとさせてね、
はい、
起きる時間と寝る時間はしっかりと守らせる、
はい、じゃあ勉強に関しては私は興味を引けばいいんですかね。
興味引くんじゃなくて、
はい、
今までお母さんなり頑張ったねって、はい、ちょっと休もうかって、休もうかです。その時お子さんは何か考えます、自分で。一番大事なものはあなたお金じゃなくて言い返した時、息子さんとおっしゃるならば、
はい、
心は、
はい、
一回壊れたら大変ですよ、
はい、
だから今はちょっと休ませてあげた方がいいと思いますけども、まずですね、あなたのこの歪んだ心になってしまった子育ての、 この劣等感は何だったのかと、それを加藤先生に伺ってみましょうね。
あなた必要な愛情を満たされてなかったんですよ。だからちょっと大原先生よりももう一つきつい言い方しますけれどもね、お子さんを愛している愛しているって、それもその通りです。意識の上では愛してるんです。無意識ではものすごい攻撃性です。もっと言えば、電話切らないでね、
はい、
愛の仮面をかぶったサディストなんですよ。サディストっていうとなんかすごいことのようだけれども、自分の人生が行き詰まった時の人間の対処の仕方っていうのはサディズムなんです。人を痛めつけるんです。だからこそみんなあなたのためにこんなにやってるのにっていうの、あれみんな人生行き詰まってんの。あなたのためにっていうのは全部嘘、サディズムが変装して現れてるだけです。今あなた意識じゃないですよ、あなたの無意識にどういう重大な感情を隠している、
なんかって思われたら恥ずかしいなっていうのはありますね。
うん、
まあ先生にさっき言われましたけど、お話しに言われましたけど、うん、
それはあのよかったね、バカって言われて。あのね、人にバカって言われたってどうでもいいんだろ
うと。別にお金取られるわけじゃないですね。
そうそうそう。もうあれだ、本当のことが分かってきてるんですよ。
はい、
人にバカって言われてもどうでもいいんです。だけど、自分が自分を侮辱したら、これはその人の人生、そこで終わりです。
それを保とうと頑張ってるんですかね、私。
それが分かってればもうそれでいきましょうよ。あのね、ここまで放っておけないのはね、はい、あなたに積極性がないからなんですよ。
積極性がない、
放っておける人っていうのは積極性があるんです。放っておけないで干渉する人、さっき言ったように自分の人生を活性化するために人を巻き込む人、
はいはいはいはい、
これが積極性のない人なんです。消極性の人なんです。
積極性っていうのはアクティブってことですか。この
自分がやることが分かってるということ、
自分がしたいことやることが分かっていること、
分かっていること、それでそのことをやっているから、人に侮辱されたってそんなのあまり気にならないんですよ。
自分に自信があるからですね。
そうそうそうそう、
誇りを持ったら子供に干渉しなくなるし、干渉していることは誇りがないってことですかね。
あなたは自分に誇り持ったら子供に干渉なんかしないですよ、それは。
じゃあ大原先生が教えてくださったように子供には一回じゃちょっとお休みしようかって言って、いろいろ言っちゃってごめんねって言って、お母さんも楽しいこと見つけて頑張ってるから、あなたも自分で頑張ってみるといいよ、お母さん信じてるからねって言えばいいですかね。
ああ、そうそうそうそう、
すごく素直なお母さんですね。ありがとう、本当にありがとう、頑張って、本当にありがとう。
あっという間に頑固な女性から柔軟な女性に変わりました。それは何でだと思いますか。
あの、私バカって言われたくないために生きてたんだ、頑張ってたんだって思うと私初めて気づきました。
だから自分が隠している感情に触れるか触れないかなんですよ。
隠してるっていうか分かんないですね、気づかない
ですね。そうそう、だから自分に気がついてないってことです。
そうですね、
はい、それでは素晴らしい人生を3人で歩んでください。
ありがとうございました。
お幸せに、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
怒りは変装がうまい。